マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は高南女子大学専任講師そしてシネマパーソナリティの津田直美さんとお電話がつながっています。津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
この間の番組で久しぶりにお便り特集をしたんですけれどもね、
はい、
津田さんが番組でジョーズ紹介してくださったじゃないですか、で意外と覚えてないでしょっていう話でリスナーさんからもそういえば見てなかったのでこれを機会に見ますっていうね、
わ
ー、はい、メッセージいただいてました。届いてますね
よかった。
でも本当にうなずいてる方多かったと思いますね。私自身もあれ見てないなみたいな感じにだんだん、ていうか覚えてないだけなのかという不安になってきましたけどね。
まあ映画ってそういうのたくさんありますからね。見た気になってただけっていうやつね
あるかもしれないです、
ね。
まあ、これを機に時間がある時にね振り返るなんてのもすごく特別だなと思うんですけれども、
そうですね、
今日は津田さん何やら素敵なイベントを教えてくださると伺っていますが。
そうなんです、今日はねお知らせなんですけど、
はい、
これは映画館で映画を見ようっていうお知らせなんですね、
うんうんうん。
で神戸の新開地に神戸アートビレッジセンターってあるの、ケイちゃんはもちろん知ってますよね、は
い、もちろん知っています。
複合文化施設で映画だけじゃなくて演劇もやっていたり、あとレンタルスペースもあったりするので、そこで皆さんね、なんか会場を借りていろんなイベントされてるっていう場所なんですけど、
はい、
ここでね、世界の三船、三船敏郎っていうね、特別上映会が開かれるんですよ。三船敏郎さんご存知ですか？
あ、知ってます。はい、知ってます。知ってますよ。上手は見てなかったかもしれないですけど、三船敏郎さんは知ってますよ。
もう世界の三船ですからね。
そうですよ。
黒澤明さんの作品にたくさん出て、
うん、
もうハリウッドでも尊敬する人がいっぱいいて、
うん、
お葬式の時にマーロン・ブランドとかアラン・ドロンとか、当時のフランスの大統領からも弔辞が来たっていうぐらいの、
まさに世界の三船ですよね。
そうなんですよ。でその三船敏郎さんの作品を6本集めて、上映するっていうのが開かれるんですけど、
はい、
なぜ神戸アートビレッジセンターでそれが開かれるかっていうとね、
うん、
アートビレッジセンターが25周年という記念の年なんです、今年。
お
ー。でもう一つは、実は三船敏郎さんって、中国の青島生まれでずっと満州にいてらっしゃったんですよ、
はい、
お父さん写真館経営してらっしゃってね、
うんうんうん。
で兵隊に行く、ま、戦時中、戦前に生まれて戦時戦後ってもう生きてこられた方ですけど、
はい、
もう兵隊になるって決まって、
うん、
お前は一回も日本の地を踏んだことがない、ふるさとの、
うん、
でもう戦争に行っちゃったら帰ってこられないかもしれないから一度日本に行っとけって言われて、
はい、
で初めて日本に来て降り立った地が神戸港なんですよ。
へー、
そうなんです
。そうだったんですね。
だから神戸と三船敏郎さんっていうのはこうなんていう、つながってるっていうね。で徹子の部屋で三船敏郎さんが以前神戸に降り立った時、六甲山があるから、まあ、箱庭のようにそういう風に思った、中国ってほらドーって続いてるんでしょ、
はいはい、
広大な土地だから、
うんうんうん、
それに比べたらなんかこう神戸って可愛いなっていう感じがしたって、
区切られてる感じがしたんですね。
なんかそういう風に思ったんですって。でそういうことをテレビでも喋ってらっしゃるぐらい、ま、神戸のことを覚えてらっしゃって、
うんうん、
そういうことがあって今回三船敏郎特集。
なるほど。
そうなんです。
25周年を記念しての企画何にするといった時に、ま、神戸にゆかりもあるということで世界の三船で行こうじゃないかという話になったわけですね。ですよ。
だからもう皆さんご存知、7人の侍、用心棒、天国と地獄、ま、これ黒澤明監督作品ですけど、あと無法松の一生、石原裕次郎さんと出た黒部の太陽、そして蜘蛛の巣城っていう6本をね、
うん、
9月18日から24日にわたってずっとやるんですけど、
はい、
でその中でなぜ私が神戸アートビレッジセンターの支配人になり代わり紹介してるかっていうなんでやろうなってみんな思ってたと思うんですけど、
なんでなんでしょう
なぜかというと、うん、トークイベントが行われて、
はい、
そこで私ね、うん、そのイベントのゲストのお相手をさせていただくんですよ。
あら、
そうなんです。
ナオミの部屋が開催されるわけですね。頭からキャンディー出さないとダメですよ。出してくれる人は見に行きます。
なんでなんでか頭からキャンディー出すの、デスコさん。
そうそうそうそう、子供さん来はったらね、頭からキャンディー出さはるんですよ。
知らなかった。
あ、本当ですか。
プチ情報ありがとう。
それを客席に投げると急に芸人になるっていうね、あ
の
2パターンありますんで。ぜひやってください。
もうそんなことしたらね、このゲストの方にめっちゃ失礼今回は。
なるほど。
もうすごい大物ゲストお越しになるんです。
どんな方が来られるトークイベントなんでしょうか。
あのね、今三船プロダクションの代表取締役で、はい、三船敏郎さんの長男ご子息三船史郎さん。
はい、
めっちゃすごくないですか。
すごいですね。ごめんなさい、キャンディーの話はなかったことにしてください。
キャンディーなんかそんなんもアメちゃん食べるとかも絶対そんなんよ。
そうですね、本当に申し訳ありませんでした、はい、
あの小さい時から、
うん、
あのまあ言ったらお父さんの看取りまで見られたご子息がお越しになってお話伺うんですけど、うん、はい、まあ、三船敏郎さんっていうと、まあ、豪快っていうイメージがあって、うん、もうとにかく残されてるエピソードが半端ないんですよ。例えばね、
うん、
時代劇の撮影しててそのままの格好でオープンカー乗って家帰ってきたとかね。
かっこいい。
で、あとお酒がもう大好きで、
はい、
まあ、いわゆるもう本当に酔っ払うともう何もかも忘れて、例えば家に日本刀があってその刀本当に抜いて暴れたとかね。
お
ー。で、あと特技は何ですかって東宝のニューフェイスのオーディションで第一期として合格してらっしゃるんですけど、
はい、
その面接でね、特技は何ですかって聞かれてね、シュークリームを作ることっておっしゃってるんですよ。
かわいい、日本刀振りましたからもうギャップ萌えですね。
でこれはあの戦争時代の、まあ、逸話が元になって特攻基地でね、うん、あのお父さんも写真館やってたし、ご本人もすごい写真写すのが上手で、
はい、
最終、終戦間際は熊本の特攻基地でこれから飛び立っていく、少年兵の家を写してたんですよ、
うん、
三船敏郎さんって、
はい、
で少年兵のために、飛び立っていく前日にもうお金はそんなにないけど何か食べたいって言って、うん、食べたいものを一生懸命作ったりするっていうこともやってらっしゃったんですって。その中で僕はシュークリームが食べたいっていう少年兵がいて、
はい、
シュークリームを作るっていうのをねそこで学んでシュークリームが作れるようになったと。
へ
ー。だからそういうことが、まあ、本当なのかどうかってご子息はご存知じゃないですか、
うんうんうんうん、
全てのね豪快なエピソード。
そうですよね、生でご覧になったことはたくさんあるでしょうしね。
日本刀振り回されとったかもしれんしね。
ね、ある日から接着剤でつけたんですみたいなエピソード出てくるかもしれないですね。
ね、だからそういう、まあ、話が本当かどうかっていうことも伺えるし、
うん、
しかも蜘蛛の巣城っていう映画の、上映後にお越しいただいてお話が伺えるので、この蜘蛛の巣城ってねご覧になったことありますか。
いえ、申し訳ないです。
あのね、すっごい有名なシーンがあってね、ラスト近くにね、これね、あのシェイクスピアのマクベスっていうのを、
はい、
戦国時代に置き換えて黒澤明が映画化してるんですけど、
はい、
最後の方にあの遠くからね無数の矢を放たれて、もう顔のもう本当の顔の近所にバババババンって矢が放たれるっていう、はい、そんなシーンがあるんですよ。
はい、はい、
それ
そこだけ見たことあります。ジョーズみたいなこと言ってますけど、
はい、そう、映画見てなくてもそこ知ってるって方めっちゃ多くて、
はい、
でそれがあまりにも怖かった。本当にあれ矢放たれてるんですね、
うんうんうんうん、
であまりにも怖かったから、みんなまあ旅館に泊まって、あれ、富士山の2合目に火山灰の土地があってそこに蜘蛛の巣城を建ててそこで撮影してるんですけど、
はい、
あのみんな旅館に泊まってるわけなんですね、
うんうん、
でそこの旅館の黒澤明さんの部屋の近くまで毎晩、行ってね、
うん、
三船さんが、
はい、
黒澤明のバカ野郎って言ってたんですって。あまりにも腹が立って、だってねワンシーンね5分もないようなシーンなんですけど3日も4日もかけてそのシーンだけ撮影してたんですよ。だから何回も、まあ、一応ね手ぐすの中に手ぐすを通した矢を板に仕込んどいてそこにピューンってこう放たれるようにしてあるんだけど、
うんうん、
でも もう顔の前、体の後ろ、全部ニアガラが垂れてくるから、めちゃめちゃ怖くて、っていう、そういう、その時のシーンの話を酔っ払ったらお家でもよく伝えてたそうなんですよ。
もう忘れられないエピソードなわけです ね
息子に家族に言うぐらいのね、
うんうん、
だからそういう本当はどんな風に言ってらっしゃったかとか、
はいはい、
だから本当の話が伺えるめったにないチャンス。
はあ、これはちょっともうこう手に汗握るトークショーですね。
そうなんですよ。なのでぜひこれはね、映画をご覧になっていないトークショーだけ聞きに来ましたっていうのはちょっと入れてもらえないんですね。
もうもったいなくてそんなこと考えられないですけどね。見た後に聞きたいですよね。
そうなんですよ、うんうん、蜘蛛の巣で私はあの黒澤明監督作品、三船さんが出てる作品では七人の侍とかよりも断然好きで、うん、もしかしたら一番好きな作品、心理劇っていうか、
うんうん、
あのまあシェイクスピアが元なのでね、すごい心理をこう深く描いてるっていう意味でも、あの黒澤明さんとはまたあの七人の侍みたいなアクションでババンと押すっていうのとはちょっと違った作品なので、ご覧になってない方は見ていただきたいんですけど、
ぜひ映画館でね、
はい、うん、9月18日土曜日初日の11時45分から蜘蛛の巣城の上映があって、その後トークです。
はい、
40分ぐらい。
おー、
そうなんですよ。
なんか贅沢な時間を過ごせそうですね。
でね、毎回10時15分から整理券を発行するので、
はい、
特に、まあ、感染対策してるからお席も全員座っていただけるわけじゃないですし、
限られてますしね。
そうなんです、早めに来ていただく方がいいかなと思います。
はい、9月18日から24日まで、神戸アートビレッジセンターで25周年記念企画、世界の三船敏郎、6作品の映画が上映されるという、はい、その初日がですね、はい、特にもトークショーもあるという非常に盛りだくさんなイベントになっています。人気があるイベントです。10時15分から毎日整理券を発行されるということなので、少しお早めに皆さん、
うん、そうです、各回の分を10時15分ね、
はい、
やりますので、はい、
はい、
夕方の分もね、
とりあえず9月18日から24日は神戸アートビレッジセンターに早めにお出かけいただいてですね、はい、作品の券をゲットしていただきたいと思います。そしてトークショーで本当の話をたくさん聞いてください。
またね、お伝えしますね。
はい、また教えてください。はい、今夜はシネマパーソナリティ、そして甲南女子大学専任講師の津田直美さんに、素敵な世界の三船敏郎イベントを教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の萩原由香さんとお電話がつながっています。萩原さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお電話ですけれども、どんな映画ご紹介いただけますか？
はい、今日はですね、水俣という作品をご紹介させていただければと思います。
はい、アルファベットで表記されています、水俣という映画、はい、どんな作品なんでしょうか？
はい、まあ、水俣というね、名前通り、まあ、皆さんが思い浮かべるのが、まあ、日本における四大公害病っていうのがありまして、まあ、その一つ水俣病っていうのがあるんですけども、うん、その、まあ、水俣病の存在を当時世界に知らしめたのが、写真家のユージン・スミスとアイリーン・スミスさんって方々が発表した写真集水俣という本だったんですね。
はい、
で、まあ、この写真集出版したそのユージン・スミスが水俣の地に降り立って、そこで時間を過ごして写真を撮って、まあ、その世界に発表されるまでを描いた作品にはなります。
まあ、海外 の、まあ、その写真家の方が日本の水俣の地に降り立って現状を見て、 そして写真を撮りながら長い時間を過ごして発表された写真集、その、また外から見た目線が観点になって描かれている作品ということですよね。
そうですね。なのでなんかね、そのドキュメンタリーでもなく、完全に実話でもないんですよ。なので原作が小説とかではなくて、この写真集を元に作られた作品なので、なんかちょっと新しい感覚ではあるんですよね。
確かに一冊の写真集からそれが出来上がるまでと、その影響みたいなものをこう映像化するっていうのはすごく新しい試みだなって思いますけども、
はい、
これあの世の中的にこう注目度が上がっているのは俳優さんの名前もかなりのネームバリューっていうことですよね。
そうですね。その主演のユージン・スミスっていう写真家を演じたのがもうジョニー・デップさんなんですよ。そうで、ね、まあしかもね、彼が制作も今回入ってまして、というかもはやそのジョニー・デップとジョニー・デップの会社がこの水俣に制作に携わりたいっていうので動き出したような作品でもあるので、本当にね、彼の正しく伝えたいっていう思いが強く反映されたものになってますね。
あのジョニー・デップが好きだというね、女性に限らず男性も含めて世界中にたくさんいる、日本中にももちろんたくさんいる、私の周りにもめちゃくちゃいるんですけれども、
はいはい、
ジョニー・デップの映画ならもう絶対見たいという人に、この水俣というこの写真が持つ力と報道というものと、実際にそういったことが起きていたっていうことを伝える力が増すっていうのはすごいことだなと思いますね。
そうですよね。で、まあチラシとかね、予告とかも流れてるので皆さんぜひ見ていただきたいんですけど、ジョニー・デップ感がないんですよね。
そうなの。これあのねさっきちらっとあの話し出す前にあの萩原さんとも話してたんですけど、
はい、
主役なんですよ、ジョニー・デップがね、
はい、
ユージン・スミスを演じてるわけですから。なのにね、はい、ほぼ8割ぐらいジョニー・デップを忘れてる、常に映画でジョニー・デップを探してる、
そうなんです
ぐらいジョニー・デップを感じさせない、
もうユージン・スミスですよね。
そうそうそう、
見てるこちらにとっては
エンドロールでそうだジョニー・デップだったって思うぐらい
なんかね、それをあの、まあ、当時このユージン・スミスのパートナーだったアイリン・スミスさん、まあ、今回は南さんが演じてるんですけど、今京都にお住まいなんですよ、
はい、
でこれは少しお話しする機会がありまして、撮影の時立ち会った時の話伺ったら、なんかあのジョニー・デップがねこう演じて撮影中を遠くから見てたんですって、
はい、
そしたらあーユージンあそこにいるってちょっと普通に思っちゃったらしくて、あれ何してるんだろうみたいな感覚に陥る瞬間があったらしく、もう本当にあの似てるとかじゃなくてユージンがいるっていうのを思ってしまうぐらい二人がなんか一緒に見えたっておっしゃってました。
いやー、もう様々なねキャラクター役人間を演じてきたジョニー・デップ、もちろん作品ごとにすごく変わっていくわけですけれども、同じ人は一人もいないわけですけど、はい、
うん、
今回のジョニー・デップなのかユージン・スミスなのか、
はい、
はすごいですね。
そうですね。でもちろんねジョニー・デップもかなりすごいんですけど、周りにあの一応ねこれ海外の作品なんですけど、あの本当に豪華な日本人キャストたちがたくさん出ていまして、
はい、
であのまあ、で一番のところで真田広之さんとか、国村純さんとか加瀬亮さんとか浅野忠信さんとか、もう本当に世界で活躍してる日本人俳優が出てるのもなんか皆さんにちょっと見てほしいなって思いましたね。
そうですね。
うん、
私あの映画を見始めてまだ割と序盤の時間帯で、
はい、
あの祈るような手にいつの間にかなっていて映画の力をこれだけ信じたい作品って、その見終わってじゃなくて見ている間から、
はい、
ジョニー・デップが演じてるというパワーワードも込みで、本当に一人でも多くの方に届いてほしい作品だなっていう、
うん、そうですね。私も今回この作品の宣伝をねさせていただくにあたって、
うん、
まあ水俣病っていうのはもう 教科書の事柄だったんですよ、私の中では。
そうですね、私たちはそうですね。
でもこのただのね、水俣病っていうワードの中には、うん、こんな人々の苦しみとか戦いがあったことを、うん、まあ、映画を通してですけど体験できたことが、まあ、非常にいい経験だったなっていうのは思ってて、
うんうん、
なんかね、映画を見る意味ってなんだろうってたまに考えるんですけど、はい、これもちょっと一つの答えなのかなみたいな、ちょっとかっこつけましたけど
そう思ってなかった、すごく響いてました
っていうのはね、すごい思ってて、やっぱり、ね、テキストで知ることよりも映像とかね、人の演技とか思いを通して知ることで、はい、絶対これから社会の見え方変わってくるよなっていうのは今までで一番強く感じた作品かもしれないですね。
あ、いいこと言いますね
なんか恥ずかしなってきた
なってきたよってうん、でも私も同じように水俣病というと、うん、あの授業で習ってあの二度と繰り返してはいけない過ちっていうような形で習ってきたんですけど、それは情報として数式のようにこういうことをしてこういうことになってこうでした、現在もこうですっていうふうには知識としては入っているんですけど、今回映画ではそのトラブルというかそういう状況を抱えながらも丁寧に力強く生きている人たち、明るくというか、うん、あの前向きにまっすぐに生きている人たちや、その公害を流してしまった会社側の人たちみたいなところもこう描かれているんですけど、
はい、
すごく重たくて暗くて考えさせられる映画なのかって、もちろんいろんなことも考えるんですけど、というのとはまたちょっと一種違う、
はい、
あの日本の美しさであったり強さであったり真実、戦うっていうこと、手を挙げるっていうことみたいなことの難しさや、報道するという人の痛みみたいなものもすごくしっかりと描かれていて、
はいはい、
本当にこの映画を作り上げてくれてたくさんの方に届くという、今の時代に生きていたことを良かったなと思う映画だなというのが感想ですね。
本当にあの今も続いてるってことを知らない方があまりにも多い、
はい、
まあ、自分含めあの、はい、恥ずかしながら知らなかったから、
うん、
そこをまず知ってもらって、まあ、ジョニー・デップも、ね、コメントで言ってるんですけど、
はい、
水俣だけじゃなくて世界中のもういろんな環境被害に苦しんでる人々にこれをきっかけにスポットライトが当たればっていう、あのなんかね、うん、暗い作品かなって思うかもしれないんですけど、
はい、
希望のお話ではあるので、
うん、
そこをね皆さんに感じていただけたらなって思いますね。
はい、エンターテインメントの力、映画の力、写真の力を感じる素晴らしい作品ですので、皆さんぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
映画水俣、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、9月23日、木曜日ですねから神戸国際松竹さん他で公開されます。
はい、繰り返しになりますが、ぜひ映画館でご覧いただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は新通の萩原由香さんに水俣ご紹介いただきました。萩原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。